こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。若隠居のすすめスンペットと家庭菜園で気ままなのんびり生活。のはずは、ジューンによるライトノベルシリーズ第3巻でイラストはリノが担当する。女性関係の悩みから距離を置き、穏やかな共同生活を望んだ幼馴染の麻生、ひゃなかわ、みきひこが、ダンジョン突破によって得た強大な力と神獣たちを伴い異世界を気ままに巡る物語である。本巻では2人が船旅の末に新たな大陸へ上陸し、人族と獣人族の対立や不当な扱いに遭遇する。一方で、彼らは深刻な状況を必要以上に悲壮化せず、魔術、剣術、料理、狩りを用いて問題を生活の楽しみへと変えていく。巨大ガニなどの魔物を食材として扱い、食いしん坊のドラゴンとも関わる展開は、本シリーズののんびり生活と冒険性が共存する持ち味をよく示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新大陸で逸話になる人族と獣人族の緊張。第3巻の舞台となる新大陸は、主人公たちにとって単なる観光先ではない。上陸直後に無実の罪で投獄されるという出来事を通じ、当地には人族と獣人族の間に根深い不信と差別意識が残っていることが示される。停戦中という背景もあり、両者の関係は形式上の平和だけでは解消しない緊張を抱えている。こうした設定は、穏やかな旅と日常を主軸に置く作品に行く先々の社会が一様ではないという手触りを加える。本巻は差別や治安を重厚な社会小説として掘り下げるのではなく、外から来た司女と幹彦が理不尽な扱いにどう向き合うかを通じて描く。二人は過度に理念を掲げるのではなく、目の前の危機を見極め、自分たちの力と人との関係を使って状況を動かす。そのため読者は、異世界冒険の爽快さを保ちながら、土地ごとの偏見や制度が個人を傷つけることも意識できる。のんびりした旅の枠組みに、社会的な摩擦を無理なく織り込んだ点が本巻の重要な特徴である。次に、料理と宴会が対立をほどくコミュニケーションになる。本巻の宣伝文句にある、美味しい料理で平和をもたらすという方向性は、単なるグルメ要素ではない。個人族との宴会、巨大ガニを倒した後の海産物パーティー、そして食への執着が強いドラゴンとの交流など、食事は人物同士が警戒を下ろし、共通の喜びを作る場として働く。塩と幹彦は未知の魔物や現地の食材を前にしても、まずどう食べるかを考える。その姿勢は危険を軽視するものではなく、討伐や探索の成果を日常の食卓へ接続する発想である。冒険で得たものを戦利品の孤児に終わらせず、皆で味わう時間に変えるからこそ、彼らの強さは威圧ではなく親しみとして周囲に伝わる。特に種族間の緊張がある土地では、同じ宅を囲むことが即座に対立を解く万能策になるわけではない。それでも食の好みや満腹感を共有する小さな経験は、相手を抽象的な敵対種族としてではなく個人として見る入り口になる。本作の料理は豪華さの競争よりも関係をつなぎ直す生活技術として描かれる点に特色がある。さらに圧倒的な力を快適な生活に転用する若隠居の価値観、塩と幹彦は、ダンジョンの最初の踏破者として規格外の能力を得た人物であり、魔術や剣術によって多くの危機を切り抜けられる。しかしシリーズの中心は、力を得た者が名声支配、英雄的使命へ進む物語ではない。本巻でも2人の関心は、新天地の観光、狩り、料理、仲間との時間といった具体的な暮らしに向けられる。危険な巨大ガニを退治しても、その先には解散パーティーがあり、ドラゴンとの出会いも飛ぶ災害という肩書きだけで判断せず、食いしん坊という性質を受け止める関係へと展開する。この転用の仕方が題名にある若隠居の意味を支えている。隠居は何もしないことではなく、世間が求める競争や公明から一定の距離を取り、自分たちの生活の尺度で行動する態度である。もちろん問題が起これば2人は介入するが、それは支配者になるためではなく、自分たちや周囲が安心して過ごせる状態を守るためだ。チート能力を日常の充実へ結びつけることで、本作は強者主人公ものに穏やかな独自性を与えている。そして神獣とドラゴンを家族的な同行者として描く若隠居のすすめでは、ペットが単なる戦闘補助や可愛らしさのための装置にとどまらない。神獣を連れた主人公たちの旅は、食事、移動、探索、休息といった日々の営みを複数の存在で共有する生活として組み立てられている。第3巻で登場するドラゴンも恐れられる存在でありながら、食いしん坊という分かりやすい個性を持つ。主人公たちがその危険性だけを見て排除するのでなく、食への関心を糸口に関係を築くことは、本シリーズの対人対種族感を端的に示す。相手を肩書きや伝聞上の脅威として固定せず、実際の振る舞いを観察し、生活を共にできるかを判断するのである。ただし、これは無条件の需要を途絶える話ではない。新大陸には治安悪化や人さらいもあり、 警戒が必要な相手や状況が存在することも描かれる。だからこそ、信頼は危険を見ないふりして生まれるのではなく、力関係と個性を理解した上で、食事や行動を重ねることで形作られる。神獣やドラゴンの存在は、異世界らしい華やかさと共同生活の温度を同時に担っている。最後に、のんびりと事件解決を両立させる物語構成。本巻の魅力は穏やかな生活を掲げながら、物語から緊張感を失わせない構成にある。主人公たちは新大陸で投獄され、種族間の不和、治安の悪さ、人さらいといった問題に巻き込まれる。こうした要素だけを取り出せば、陰鬱で対立中心の冒険になりうる。しかし本作は、事件を解決した後に宴会を開く、倒した魔物を食材として楽しむ。新たな同行者との関係を育てるといった生活の場面を置くことで、読後感を重くしすぎない。重要なのは、平穏が最初から保障された環境ではない点である。二人が望むのんびりは、問題を放置している安逸ではなく、必要な時には十分に強く対応し、その後で日常を取り戻す営みとして成立している。このため、戦闘や社会的衝突は日常パートを中断する異物ではなく、より良い食事や旅、仲間との時間を守るための要素になる。冒険、グルメ、ペット、共同生活という複数の要素を、目的の異なる寄せ集めにせず、快適に暮らすという二人の基準で統一している点が、本巻の読みやすさにつながっている。結論として、本巻は異世界で圧倒的な力を手にした主人公たちが、公明や国家規模の使命よりも、仲間と気持ちよく暮らすことを優先する作品を読みたい人に向く。特に、ダンジョン探索や魔物討伐の要素は楽しみたいが、常に緊迫した戦闘や重い政治劇を求めてはいない読者に適している。新大陸での投獄、種族間の不和、治安の問題といった事件はあるものの、物語は料理、宴会、観光、神獣との交流によって緩急をつける。したがって、危機の連続を消費するのではなく、解決の先にある暮らしの楽しさを味わえる。類似するチート主人公の異世界作品との差は、強さそのものを見せ場の終着点にしない点にある。塩と幹彦は強大な能力を持つが、それを食材の確保、旅の安全、仲間との時間へと実用的に転換する。また、ドラゴンや獣人族を含む他者との関係も、属性や種族だけで単純化せず、食事や行動の共有から近づけていく。シリーズ既読者には舞台が広がる一冊として、未読者には本作の生活重視の冒険感を理解するための魅力が凝縮された巻として位置づけられる。ご支援いただける場合は順。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。